はい、こんにちは。
こんにちは。
デリポート Z の編集部の安藤です。
と、地主です。
こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりました。
はい。
ラジオですね。
そうですね。
前回、ペルーの、
話
西君
を。
がペルーから帰ってきてすぐだったので、ペルーの話を聞かせてもらいましたが、
はい。
話忘れたことありますか？もっと話せることありますか？ペルー。
まあ、自腹で行ったんでお金がないってことぐ
そう
らい
だ
です
よ
ね。
ね。住所大体自腹だもんね。
そうですね。
一応デリポータ Z は、交通費があったりなかったりします。
はい。
で、申請をしてもらえれば、出したり出さなかったりします。
はい。
でも、申請しない人がいます。
はい。
地主君と、毒の伊藤さんですね。
申請したとこで降りる額じゃないですからね。
まあ、海外は無理だけど、伊藤さんとかというか、ハブ見に行ってるでし
ああ、知って
ょ。
ますね。
沖縄とか、トカラとか行って
はい。
るのは全部自腹です。
そうですね。
あれも別に申請してもらえば頑張って出したりすると思うんだけど、まあ、伊藤さんは、彼曰くベーシックインカムがあるって言ってるんですけど、まあ、普通に、勤め人なんで、ベーシックインカムがあるって言ってるので、いらないって言って、自分で言ってます。ジューシ君はもう申請すらしない。
もう、なんでしょう
で、
ね。やりたいって思っ
そう、やりた
て、
いって言って、もうチケット買って行ってから、
書き
ペ
ま
ルー
す。
行ってきました。粉吹き市書きますって言ってくるんで、まあいいかなと思っ
そうです
て、
ね。
自腹でお願いしてますが、あれ全部やっぱ自腹ですよね。
全部自腹ですよ。
中国も、チリも、
もう、今回のペルー
ペルー
も、オマーン
も、
も、
ハ
ロ
ワイ
シア
も
も、
全部自腹です
全部自
ね。
腹ですね。
でも、ジュウシ君は、本とかを書いたりして、印税をすべてそこに使うじゃない。あ
はい。
れはいいことですよ。
だ最近もう、印税ってたかが知れてるんで、全然その額に追いついてないんですよ。
わかる。絶対そうだろうなと思うんだけど、でもそのさ、自分でなんか、文章書いて儲かった分を、次のなんかそのコンテンツにつなげるのはすごくよくない？
そうですね。
ね。
全額投
ね。
資してますから
で、
ね。
わかるわかる。俺が昔やってた店がそうだったんだよ。その日の儲けは全部次の日の仕入れに回したから、あれ楽しかったなと思って、
その
今考え
頃、
る
もう
と。
結婚してましたよ
結
ね。
婚してたし、あれはいい、ああいうことがいいです
そう
ね。
ですね。
なんかさ、あんじゃない？なんかその、投資とかさ、
はい。
貯金とかはもう、わかんないもん。
わかんないです
頭
ね。
が追いつかないからね。儲
そう
かっ
な
た
ん
分
では す。
全部次のなんか、それで記事が書ければ、それに越したことないし、
ないんですね。
今回のペルの記事、めちゃ受けてるじゃないですか。
だといいんですけどね。
受けてますよ。それが、受けがいただければ、もうそんなもんね。
そうですよ。もうお金の問題じゃな
問
い
題
で
じ
す
ゃ
よ。
ないんで
皆
す。
さんの心に届くかどう
そう
かで
なん
す
で
か
す
ら。
よ。じゃあ、原稿料がなしで。
いや、原稿料がね、欲しいんですよね。
もちろん、もちろん、原稿料をちゃんとお支払いしてますよ。その行きたいとこに行って、いい記事書くって、やっぱりいいですね。
そうですね。まあ、原稿料の30倍ぐらいお金かけてますからね。
もっとじゃないですか？もしかしたらね、
そう
かかってる
で
よね。でもまあ、そう言って何本か書いてもらうんだけど、とはいえね。
すね。そうですね。
でも、やっぱりね、外に出るってやっぱいいっすよ。
そうですね。まあ、そもそも誰も望んでなくて、僕が勝手にやりたいって言ってるだけですからね。
全国でコーラ振ってたあたりがそうなってきてる
そう
ね。
なってきましたね。
許可を得ず、そこら中に行って
で、
コンテンツを作ってきて、
載
や
せ
りまし
て、
たと言って、事後報告
事後報
で、
告。
あれダメって載せないって言ったらどうなのかなと思うんだけ
もうね、頭抱えるどころの騒ぎじゃないですよね。
ど。でも、いや、おかげですごく、まあ、デイリーの、その海外記事もめちゃめちゃ面白いし、他のところでもジェシカの記事いっぱい見るから、すごくいいですよ。どんどん行きましょうよ。
そうですね、もうあちこち行って記事書いて。
次行きたいとこありますか？どっか。
そうですね。なんか基本的になんか海外行きたいから行ってるんじゃないんですよね。なんか企
あ、
画
そう。
があって海外なんですよ。
アマゾンに行って楽天で買います
カ
み
ズ
たい
と
な。
か、なんで、まあ、企画ありきなの
なるほど、な
で、
るほど。
なんか海外がどこどこ行きたいからじゃないんですよね。だから別に大して行きたくない国の時もあるんですよね。
そうか。
国としては、別に企画としてはめちゃくちゃやりたいんで行くんですけど。
そうか、そうか。国としておかしいとこもあるよ、でも、割と。
そうですね。
なんかね。
まあ、それで言うと最近も南米がすごい好きになっちゃって。
南米、ペルー、チリ。
チリ行って、やっぱすごい楽しいんですよね。
南米って、 俺行ったことないですね。
ああ、もうなんでしょうね、スペイン語が全てみたいなとこですからね。
ギアナとかってそう？
知らないです。
あのなんかさ、密林があるとこ、本当にもう
へ
え、なんか高地高いとこで本当になんか恐竜が最後までいるんじゃないかって言われたとこ。
はいはいはい
はい。あれギアナとかじゃない？
あれギアナって南米なんですね。
南米じゃなかったっけな。あれ行きたくない？
行ってみたいですね。確かにな
んか最後までなんかいるって言われてたよね。
やりましたね。
ここだね。
ああ
。どこっていうの？
ああ。ベネズエラの。
うん。だからブラジルよりももうちょい北？
ですね。
ギアナは。
フランス領なんですね。
そうだね。
多分釣りとかで有名なのかな。
このスリダム、ガイアナ、この辺りちょっと行ってみたい
ね。行ってみたいですね。
やっぱりちょっとでもハードル高いな南米は。まあ遠いってのもあるし、
治安の問題も出てくる。
治安もあるし、
ベネズエラとかも相当今危ないらしいですよ。
あ、そう、
はい。
なんかあとそのさ、ニュースの記事読んでても蚊に刺されるとか、あんじゃん。
そうですね、
ものがなんか食べ物がなんかとかさ、そういうのってヨーロッパとかだとないじゃない。
ないですね。
そういう怖さはあるなあ。やっぱまあでもすごく行きたいですね。
うん、お金貯めて行きたい
ですね。なんかコロンビアが、あの先週も言ってたけど、あのなんだっけ、
幸福度、
国民の幸福度がすごく高いって言われてて、
へ、
あのものすごくお金的には財政的にはすごく貧乏なんだけど、幸福度が高いって言われてるよ。
コーヒーとかの国ですか？
コロンビア、そうだね。すごく言うたみんな楽しくやってるっていうね。
へえ。
そういうのいいよね、なんか。
いや、いいですね。
なんか、ほら、日本とかってさ、あんまり幸福度が低いとか言われてんじゃんよく。
そうですね。
お金持ってるけど、なんかそのね、若者が、なんか嫌気さしてるみたいな。
うん、
なんか、海外行くとさ、みんなこう楽しげにやってるみたいに見えない？
見えますね。
で、あれなんかさ、鼻歌とか歌ってんじゃん、みんな。
歌ってますね。
日本でさ、あんま鼻歌歌ってないでしょ。
あ、見ないですね。
あれやっぱね、いいなって思うんだよ。
確かに。
あ、俺ね、さっき、ついほんまさっきに新宿駅で外国人の人に駅の行き方聞かれて、ね、英語じゃなかったの。多分ね、フランス語かな、俺よく分かんなかった。フランス語かなんか、そういうちょっと英語じゃない言葉で、
はい、
の人が片言の英語で聞いてきて、高田の馬場に行きたい。
何しに行きたかったんですかね。
高田の馬場に宿がある。
あ、なるほど。
ステイするか行きたいんだけど、その人は高田の馬場って言うたびに爆笑するわけ。高田の馬場、高田の馬場みたいな、高田の馬場っていう単語にめちゃ受けてるわけ。
まあまあありますよね。
それがだから、その国の人にとっては高田の馬場っていう単語が面白かったんだろう
けど、なんか別の意味になったりするんじゃないですか。
わかんない、まあ、響きなんかわかんないけど、そのなんかね、明るさがいいなと思って。で、俺もゲラゲラ笑いながら説明しちゃって、高田の馬場がねみたいな。それなんかね、あ、いいですね、笑ってる人たちはね。
確かに、
あのペルーって明るいの、みんな。
ペルーも陽気です。やっぱ南米陽気なんで好きなんですよね。
そうだよね。そうだよね。そういうイメージがあるよね。なんかね、ラテン系というかね。
そうですね。もうなんでしょう。全体的にドンマイドンマイみたいな感じですからね。
そうだよね。ブラジルとかもさ、そう、オリンピックあったじゃない。
はい。
あの時すげえ治安が悪くてやばいやばいって言ってたけど。
言ってましたね。
なんか行った人の話聞くとめちゃめちゃ楽しかったって。俺知り合いが行ったんだけどさ、なんかいい国だって言うよね。
そうですね。僕の知り合いの記者さんも行ったんですけど、その編集長が着いた日にカードを、なんかスキミングされたと。
それも含めてじゃないかな。
そうですね。
もうそれも含めて。いいですね。その、危険と隣り合わせだけど楽しげっていうのは
ね。そうなんですよね。隣り合わせだから楽しめなんですかね。ハイになっちゃったんです
かね。わかんない。どうなんだろう。もうそれが、なんかそういう、それがベースラインなのかもしれないね。別に俺たちから見ると、なんか治安悪いって見えるけど、
そうですね、
あっち行くとそれが普通で、
なんなら今日いいじゃんみたいな。
そうかもしれないね、もしかしたらね。
確かに
分かんないけど、そんな、あ、じゃあでペルーの話は、ね、先週も今週もするにはあれなんで、はい、ちょっとね、これからの、2回か3回は、
はい、
あのね、僕らの、まあ、企画として、僕らのあやふやな知識で、
はい、
大きなことを 語ろうっていう回なんですよ。
おお、いいですね。
前のラジオでは、知らないことを学ぼうっていうスタンスだった
んですよね。ギターとかレストランとかやりましたね。
そう、ニューバランスとかね、あれはあれで面白かったけど、もうなんかその学ぶよりもぼんやりした知識で語った方がより一層このなんか我々のこのなんかなんていうのかな、出るんじゃないかと思って。
確かに、
なんかさ、賢い人が偉いみたいな感じになってんじゃん今。
まあ特にそうですね。
なんていうか、ツイッターとかでこれなんか悪口になっちゃったらあれなんだけど、なんか間違ったことを言うとすごい突っ込まれるわけよ。
すごいすぐ来ますから
ね、正しいことを言いながら。あれってさ、まあそれはありがたいんだけど、本題そこじゃないぞって思ったりするんだ
よ。あと知ってて、もう完全に悪口になってますけど、うん、知ってて別にそれを書いたから面白くなんないから、
うん、
わざと避けるときあるじゃないですか。
ああ、うん、まあそ構成上の話、ね、
ちょっと濁して書いた。そう。うん、とかに対してもすごいツッコミ入れてくる方々がいらっしゃるので。
あれは、そう、知識を、そのなんか見せたいというか、俺は知識を持ってるから、ああやってとんがっちゃうのかなと思うんですよ。
そうですね。
ならば、知識がない。
ゼロで。
我々が、その世の中を切ると、割と平和になるんじゃないかな。
だって知らないですからね。
知らない前提、ね。
雰囲気でやってますから。
知らなくてもいいんだぞっていうのを、ちょっと、2回か3回で何か出せないかなと思って、
いいですね、
ちょっとやってみませんか。
いや、やってみましょう。
じゃあまず一つ目の、お題というか、
はい、
テーマは、仮想
通貨。
通貨。
今流行っている。
はい、仮想通貨。この、この数週間で、だいぶ、話題になった。
すごいですよね。なんかそういうのネットでもテレビでもなんかやってますよね。
これはなぜかというと、すごく値上がってた仮想通貨が大暴落をした。ここ数週間で。それですごく話題になったんですよ。はい。
いまだにね、仮想通貨がよく分かってないんですよね。
俺もね、実は俺持ってるんですよ、ビットコインを。
ああ。
持ってる。
で、僕も持ってるんですよ。うん、
だけど、あれが何なのか分かんない。
仮想通貨って、いや、仮想なのはいいんですけど、どこにあって何がお金を生んで僕らはそれを買ってるのっていうのが分かんないんですよ。
あのさ、うん、俺が最初に思ったのは、ユーロみたいな感じで国をまたいでも同じ価値で使えるもの。
あ、
円だったらさ、アメリカ行ったらドルにしないとダメじゃない、
はい、
換金なしで日本で買ったビットコインがアメリカでも使える。
あ、
しかもデータだからコインも何もいらない、便利って思うじゃん。
確かに。
それが仮想通貨のかなと思ってたんだけど、まあ多分そういう意味合いもあるんだろうけど、なんかマイニングっていう言葉があるんだよ。
何すかそれ。
ビットコインをね、採掘するっていう。
やっぱどっかにあるんですか。
だから南アフリカでダイヤモンド採掘してますみたいな話じゃなくて、ビットコインをね、マイニング掘ってる人っていうのがいるわけ。それ意味わかんないでしょ。
わかんないですね。
それは何やってるかっていうと、ビットコインってなんかね、すごくざっくり言うと、いろんなんかブロックチェーンって言うらしいんだけど、いろんな人たちが力を合わせて大きな計算とかをやってるんだって。
へ
え。で、一つのコンピューターだとやりきれないことをいろんな人にこう分散して同じ一つのテーマで計算させたりしてる。
ほう。
それをだから休んでるパソコンを動かして一個の問題を解決しようとしてるらしい。それにかかる何それに使えるリソースをそのビットコインと交換して、だその休んでるパソコンの力をちょっとくれって言って、それをビットコインと交換できるらしい。それがビットコインの採掘なんだって。
へえ。じゃあそれだとお金なく、
うん、
かからずビットコインを手に入れられる。
入れる。ビットコインを掘り起こすってことは、そのどっかに休んでるパソコンを探し出して計算させること。
あ、
すると本当に 0.0001 ビットコインぐらいがもらえるんだってさ。
それをたくさんやったら1ビットコインになるってことですね。
ずっとそれを頑張って採掘していくとビットコインが溜まっていくっていうのは俺が理解してる採掘マイニングらしいよ。
へ
え。で、今その そういうことをやるには個人でやる人ももちろんいるけど、それ用のアプリケーションを作るんだって。
ほう。
そのソフトウェアを作るんだって、
うん、
でそれを使ってあの採掘してる人もいれば、もっと悪い人になってくるとウイルスみたいに人のパソコンに仕込んで、
お
休んでるパソコンを稼働させてマイニングさせたりしてるんだって。
へ
え。でなんか去年問題になってたのは、どっかのメディアがメディアを見に行った人のパソコンにそれをこっそり仕込ませて、見に行った人は知らずにあのパソコンのリソースを取られちゃってた。
へ
ー。だから俺がデイリーポータル Z 見に行くと、デイリーポータル Z が俺のパソコンにマイニングソフトを仕込んで、俺が見てない時もパソコンを働かせようとしてた。
で仕込んだ人がビットコインを手に入れる。
そう。
へー。ちょ
っとデイリーポータル Z はそれやってないけど、そういうのがあるらしい。
仮想通貨ってそういうことなんですね。
仮想通貨はそれで得られるそのなんて収入報奨金がビットコインだっていうのもあり得るらしい。だみんなその各国でビットコインは欲しがってんだけど、それをそのいろんな手段で手に入れる。例えばその前に流行ったのバリューとかもそうじゃない。
ありましたね。
あれも価値を、人の価値をビットコインで換金できたみたいに、そのね、いろんな方法でそれがビットコインになるってんだってさ。
へえ。
でそれが、
それはビットコイン以外でもあるんですか？仮想通貨っていろいろあるじゃないですか。
ある。モナコインとかね、
日本とかリスクとか、
そう
ネムとか
いろいろいっぱいある、ね、あるんだよ。基本的な考え方は多分一緒。
あ、だってあれです、コダックが仮想通貨出すんですよね。
そうだよね、そうだよね、うん、基本的な考え方は一緒だと思うんです。そのブロックチェーンって言って、みんなでいろんなとこにこう分散させて、その対価として払うみたいな。
へえ、
うん。わかんないよね。
わかんないです。で、UFJ も出すんですよ。
あ、そう。でもさ、それ、そのいろんなところがそうやってビットコインとか仮想通貨に手を出そうとしてるところに、いろんな国がなんか規制を入れ、
中国とか韓国とかヨーロッパとかアメリカも、
ついてはもうあれはもう仮想だから通貨じゃないって言ってたんだよね。言って
で大暴落した
んですね。そうそうそうそう、それで暴落したんだよ。だからそうなって考えると、俺も純粋もなんか よくわかんないけど持ってんじゃん。
持ってます持ってます。
それがだから よくわかんないけど上がったり下がったりしてるわけだよね今ね。
そうですね。
よくわかんないところにお金使ってんなって。
そう、僕はもうビットコイン買えなかったんで違う仮想通貨ですけど、
うん、上がった、
正月めっちゃ上がってましたけど、
うん、
その後その中国のやつでもうありえないぐらい下がってるんですけど、
うん、
持ってるのに、うん、なんでこんなに上下するんだろうって思ってます。
でもさ、持ってることで自分ごとになるじゃん。
そうなんです。
俺もよくわかんないけど、持ってなかったらこんなに多分調べないなと思ったから買ってよかったなってそこで思った。
僕持ってるんですけど、うん、知り合いから勧められたままに始めたんで、
俺も全く分かんない状態であの買ったので、あの特になんかそれでどうこうって いつか儲かったら換金しよう、まあ換金するんだろうけど、そういうんじゃないんだけど、買ったことで一応見るよね。
そうなんです。
そのだから下がるとあーみたいなのも言えるから嬉しい。
僕最近ずっと見ちゃってますよ。
あ、本当。俺はあのうわ下がったって言いたいから持ってるみたいなもんですね。
もう何でしょう。アプリで見れるんですよ、自分の総資産みたいな。
俺もやってる。
それをずっと、は
あ、あの下がってく時がさ、
まあ、正直僕もその下がったって言いたいから買ってるんですけど、うん、けどもう正直マイナスは嫌なんですよ。マイナスはプラスじゃなくてもいいけど、マイナスは嫌なんです
よ。うん、分かる分かる、気分的にね。
で そこの境界線をなんか最近さまよってたじゃないですか。
あ、うん、僕もですよ。買った時よりも下がる感じがするもんね。
そうなんですよ。で僕その時も熱も出てて、もう、うん、あ、もうダメだったずっと。
でもそれもさ、あの持ってなかったらそういうあのエキサイティングもないので。
ないですね。
いいよね、持ってた方が、
ね、そうですね、ちょっと持てばいいんですよ。
そう、あの浜もう退職金全部ぶち込むみたいじゃなくて。
そうです、そうです。
持ってるといいですよ
って で, す、ね、でビットコイン高いですけど、そうじゃなくて安いやつたくさんあるじゃないですか。
安いのもあるし、ビットコインも 0.00 なんだから買えるの で,
そうです、ね、
安い金額から買えるので、ぜひね、あの 持ってみると、この上下した時のあのちょっとした喜びとかがっかり感味わえる。
味わえますね。もうあれすごいです。だって毎1日で何回もあるんですよ、それが。
そうあれはさ、そう、あの俺よく分かんないけど、株とかって相場が空いてる時しか
上下
しないんでしょ。
で、ね、
あれじゃなくてビットコインずっとやってるから
24時間365日やってますからね。
エンターテインメントとしては最高ですよ。
最高ですよ。あ、ねえ、だって本当ね、1万2万で始められるわけですからね。
そう俺僕もそのぐらいの金額しか持ってないんだけど、ぜひまだの人はね、買って、
うん、
今暴落してるから買い時なんじゃないの。
暴落してちょっと今持ち直したみたいですね。
俺が今欲しいなと思ってるのがあったんだけど、それがどんどん下がってて買い時分かんないもん。
僕も
貧乏症だからさ、一番下がった時に買いたいじゃん。
買いたいです。
そのタイミング分かんない
の。分かんないんですよ。でもっと下がるかなと思ったら上がっちゃって
そうなんだよね。ああって思うんだよね。いや、でもそれも、ああもう持ってないと、
そうなんです
よね、買わない、買う気がないとそのああがないので、いいですよね。
そうなん
です。こういうのは、ね、
で、なんでしょう、僕仮想通貨買ったって親に言ったら、ああ、親がニュース見て暴落した、
ああ、
大丈夫かって言われて、
あんたもう終わったみたいな
そんなに買ってないと
なるよな、きっとな。あ、でもさ、あの何、ツイッターなんだろう、そういうああいうさ、意識高いというか、そういうトレンドに乗ってる人ってめちゃめちゃ買って
みたいですね。
すごい暴落しましたみたいな、あのツイートとか見たよ、やっぱり。
そうですね、うん、まあ最悪現金で買ってるんで、うんうん、まあまあゼロになったとしても借金はない
ですね。そうなんだよね、そうなんだよね。何かあの家を担保にとかじゃないから
ね。そうですね、あ、まあ、だから別に大きく儲けることもないんですよね。
そう、大きく儲けることないけど、まあそのぐらいのリスクがあっても面白いぞっていうことですね。
そうですね、
まあ、仮想通貨ね。
そう、僕だから正月すごい上がってて、
あ、だよね。
で僕ちょっと調子乗って、別に利確してないのに、うわ俺すげえお金持ちだと思って、ちょっといいレストランに行きました。
わかる
で、
あの
もう今下がって、あの時の数千円がってやって。
わかる、あのさ、あの、それ仮想儲けってあるよね。
あります、あります。
あの、なんかさ、なんかちょっとした、例えばあの、レストランに行って、あの、ちょっとおまけしてもらった。あの、1000円分ぐらい、あの、ちょっと儲かった気がして、帰りの電車でさ、アマゾンで3000円ぐらい買いましたじゃん。
ありますね。
あの、仮想儲けね。絶対儲かってないんだよ、実際。
ちょっと赤字になってますからね。
儲かってないんだけど、あの、それで儲かった気分になっちゃうのあるね。
で、なんでしょうね。もう、儲けをもう確信して買っちゃうパターンなんですよ。
うん、すごいある、俺。
僕、危なくて、あの、オリンパスが、今度は、換算34ミリの F1.2 のレンズ出すんですよ。
見た。
それが17万ぐらいするんですよ。
うん、
で、正月、それぐらいちょうど買ってたんで、うん、危なかったっす。
わかる。それ、言い訳に使うんだよね。
そう。
ここ今ちょっと仮想通貨でプラス5万なってるから5万使えんじゃないと思ってなってないのに。
そうです、あれは大変。あそこで今買ってたら僕は大変なことになってましたよ。今仮想通貨について語ることはなかった
仮想の彼女も出なかった。
出なかったです
でもそのね、仮想儲かった気分わかるね。
ありますね。
うわー、やったーって思っちゃうもんな。
そうなんですよ。
じゃあビットコインの
はい、
こんな感じで、
はい、
あ、もうでもだいぶ時間経っちゃった。
あ、そうですね、
もう一ネタぐらい言ってきますか。
いきますか。
何がいいかな。環境問題言ってきましょうか。
そうですね、長く語れなそうですもんね。
ね、環境問題、我々の知ってる範囲で環境問題、
温暖化と言われてますね。
温暖化と言われて久しいですけど
ね。久しいですね。
あったかくなると良くないっていうことですね。
ねえ、なんか暑いとね大変ですから
。でも環境問題は僕は去年のあのね、アメリカの大統領がトランプさんになったじゃない。
ああ、なりましたね。
あの時にトランプ大統領が、地球温暖化は中国の陰謀だって言ったので
、なんか抜けたんじゃなかったでしたっけ。
そう、パリ協定から抜けるって、これから抜けるんだけど。
あ、そうです、ね、
抜けようとしてる。あれを見た時にやばいって思った、さすがに。こいつさすがにやばいぞって思って、中国の陰謀だからあんなのは嘘だって言ったんですよ。
へ、
地球なんか温暖化してないし、あれは中国が言ってるだけだっていう。それさすがにないわと思って、あのね、ペットボトル買わなくした。
おお、缶なんですね今日。
そう、缶。あのね、身近じゃないけど、そういうなんか、まあ、反面教師的な感じでやばいことがあるとちょっと気にするね。
あ、確かに。あ、なんか昨日かなんかネットで見たんですけど、うん、中国がなんかビルぐらいのでかさある空気清浄機作るっつって、
うん、あ、気がついたんだ。
でかいの作っちゃえばいいんだ
って。中国だって、あの空気マジやばいらしくて。
やばいですね。
マラソン大会に毒ガスマスクみたいなのつけて走ってるからね。
苦しいじゃないですか。
そうじゃないと死んじゃう。
へえ、
本当にやばいらしいよね。
いや、でも発想もすごいなと思って。
うん、すごいね。やっぱ今中国ってすごい伸びてんじゃない。
伸びてますね。
伸びてる国の考えることだよね、やっぱね。
でかいの作っちゃおうぜって。すごいいいなと思って。
そうそう、すごいやっぱね、伸びてる国を考えることですよ、それは。ああ、そういうことがあると我々下々も考えるね、やっぱね。
そうですね。
うん、なんか何もないとさ、うわ、まあまあ、あと10年20年大丈夫じゃんと思うんだけど、あれ、トランプさんが大統領になったりとか、中国がもうわけわかんないことを言い出したりすると、いや待てよ、まずいぞって思うんだよな。
でもなんか、なんですか、あの温度はなんかこう順繰りしてる説もありますよね。
ある。そう、あの別にこれは人為的ななんかその人がやってることの結果ではない説もあったよね。
もうありますよね、うん、
でもさ、実際そのすごい CO2 を、
まあ、増えてるの間違いないですからね。
っていうのがその何、パリ協定らしくて、規制のその目標を決めるんだって、国別に。
あ、
だから別にアメリカも抜けなくても規制量は自分の国で決めればいいんだから。
罰金とかあるんですか。
ね、別にそれは目標だからいいんじゃない。
あ、
でよかったんだけど、トランプさんはもう抜けようっていうことで。もあれすぐに抜けられないんだって、やっぱり。
あ、そうなんですね。
でこれから3年ぐらいかけて、抜けるらしいんだけど、でもパリ協定って世界のなんか100-200カ国近く入ってんだよ。
へえ。
ほぼだ全部国連あの加盟国全部入ってて、そこから抜けるってやっぱすごいよね。
あとアメリカのユネスコかなんかも抜けようとして
、ね、あ、そうそうそうそうそう、ファックって言ってね。
あれもすごいなと思って。
ああいう人がなるとやっぱり考えるよね。
そうですよ、だって
別にうちらには関係ないと思ってたけど、やっぱあのすごい大国のリーダーがああいう人になるとやっぱ考えるなと思った俺も。
ですよ、だって日本は今度は大阪の古墳群を世界遺産にみたいなこと言ってる時に、あのアメリカが抜けるって言ってるのも
抜けるっていう、
すごいなと思って。
あのメキシコとの間に壁も作るしね。
そうですね。
やっぱすごい国ですよね。いや、そういう人が出てくると環境問題考えるなって思ったんだ去年。俺もさほど実は危機感はなかったんだけど、
うん、
去年それでね思ったよ。それから俺ペットボトルあんまり買わないようにしてるもん。
すごい偉いですね。
わずかだけど。
まあでもね、そのわずかをみんながやればいいわけですから。
そう。あとなんかさ、あのなんかなんかね、洗濯をすると服の化繊の繊維とかがなんか流れるんだって。
へ
ー。マイクロビーズとか、あと洗剤にも歯ブラシにも 何人でも入ってるこのちっちゃいビーズがあって、
はい、
それがめちゃ あやふやな知識なんだけど、それがあと何十年かで海の魚の量を超えるんだって。
へ
え。海に流れ込んでるプラスチックの量が魚を超える、いよいよ。それ聞くと、ああダメだと思わない。
確かに。
魚よりもプラスチックが増えんだぜ海の。
魚救おうとしたらプラスチック作ってるみたいな
もんですかね。釣り行ったらプラスチック
釣ったってなんですよね。
長靴釣れる方が増えちゃうんだよね。あ、それは極端だけど、そのマイクロビーズの量が、まあね、それがやっぱりアメリカとか中国がバンバン流してるらしい。
へえ。
っていうのを聞くと、ああやばいなっていうのが思うね。あんまりその自分とはあんまり無関係かなと思ってたけど、あるんですよきっと。あとね、全然 環境問題と関係ないかもしれないけど、洗剤で思い出したんだけど、最近アメリカの若者が洗剤食ってるっていう。
え、マジっすか？
ニュースさ、昨日見た。
美味しいんですか？
あいつら洗剤食ってるらしいよ。
へぇー。
それは。
粉洗剤ってことですか？
ね、俺が見たのは、ボール、洗剤のボール。
はいはい、
液体だからだ、液体だね、
はい。
液体で水溶性のカプセルに入ったボールを洗濯機に入れて洗濯すると、それがカプセルが溶けて、洗剤、あんじゃん、日本に。
日本のドラム式とかだと
そうですね。そうそうそう。あれをね、アメリカの若者が、まあ冗談で食べてるのをネットに載せたんだって、YouTube に。そしたらフォロワーが増えちゃって、みんな食うようになっちゃった。
へ
え。で、SNS とかで、俺食える。俺、それさ、向かない安堵だなと思ったんだよ。
向かないとか、まあそうですね。
それも、なんか食べ方、だから俺、そのバスボムみたいな、カラフルなその洗剤があんの、アメリカに。
はい、
それを美味しそうって食ってる映像を流したら、みんな面白がって食べちゃった。で、そのね、なんだっけな、その政府機関が食べるなって声明出したぐらい。
すごいですね。なんでしょう。全校長会で校長が丸々しちゃいけませんみたいなノリですよね。
若い人今全然食べてるけど、もう食べるなって、それ毒だから。っていう声明を出したぐらいみんな食べてるんだ。
へぇー。
それって、俺がやってる、向かない安堵ももし人気が出たら、
そうです。
日本の、
安倍さんが言うんですよ。
厚生労働省は、向いて食べろって。
むけむけっつって。
お前らがむかずに食べてるから毒だから、むけって言ってるようなものかなと思って。ちょっと環境問題とはずれるんだけど、それをね、昨日のニュースで見て思った。
やばい状態ですよ、それは。
アメリカの若者洗剤食ってるってだけでやばいけどね。
そうですね。意味がわかんない
です。本当にわかんないけど、でも YouTube とかで検索すると出るよ。
へぇー。
流行ってんだって。
そうなんですね。
もう本当わかんないよね、あの国。
やっぱね、それは、なんす、環境問題とか抜けちゃいますよ。なんか違いますもん、もう。
ちょっと前にさ、氷水かぶるやつがあった
じゃん。アイスバケツチャレンジありますね、
うん。あれもだいぶわかんなかったけど、あれはまだなんかその、
まあ害はない
ですから、ね。思想があったじゃない。
ありましたね。
募金をするか、水をかぶるか、どっちかにしろって。で、バズったんだよね。
そうです
ね。で、募金、なんかその病気に関する募金をするか、その氷をかぶるかっていうの でそれによってその病気への理解とかが広まっていったじゃん。
そうですね。
まあそういうなんかさ、バックグラウンドがあったじゃない。もう洗剤食べるのはない、
ただ食べるだけです
。ただ食べてるから、ただ食べて、そしてそれは毒だから食べるなって言ってるらしい、政府が。
もしかしてなんですけど、すげえ美味しかったりするんですかね。
いや、もう分かんない、分かんないかもしれないね。
なんかね、フグの肝みたいな、食べるとうまいらしいけど毒じゃないですか。
意味が分かんなくてね、それがおかしかったね。
へえ。いい話です。
いい話でしょう。環境問題つながりで、
はい、
そんなことがありましたよ。ちょっとじゃあ今週このぐらいにして、はい、また来週大きな話を語る回にさせてください。
はい、
じゃあ今週はここまでです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。